島です。このところ蒸し暑い日も出てきて、ようやく夏に向かいつつあるのかなと思うこの頃、皆さんいかがお過ごしですか？今年はね、雨不足が心配される話を聞きました。まだね、野菜などは店頭で見てもどっちかといえば安い印象がありますし、私の大好きなミニトマトに至っては、なんと先日税抜き、まあここがミスなんですけども、100円という強者も並んでたりしてですね、今最後の契約期間に、ね、入った島としてのありがたいねことったりはしてるんですけども、最近ね、島は人との巡り合わせというのがなんとなくテーマになってまして、今まで一人で頑張ってきたけど、人が介入することによって逆によく頑張ってきたねって驚きの反応が返ってきたりして、なんか妙にホッとするような、数の荷が降りるような、そんな機会が多くなってきています。人は一人では生きれない、才あってこその人生、なんとなくそんな言葉をひしひしと感じている今日この頃です。ちょっとね、話変わるんですけど、すごく変わるんですけど、今年の夏のトレンドの、ね、清涼飲料水って、なんとなくコンビニの商品見てたらね、どうもレモンとか柑橘系がなんか今年の主流みたいですね。その中でも私が最近、島がね、ちょっと最近気に入ったね、ドリンクがあったんで、ちょっとね、軽くご紹介したいかなと思うんですけども、まず、セブンイレブンのオリジナルとして出してるね、濃いレモネード。レモネードってさ、やっぱちょっと、なんかこう、すっきりする感じないじゃないですか。ところがどっこい、これね、炭酸入りなんですよ。なので、濃いんだけど、炭酸ですごいなんか清涼感が出ていて、ですごくなんか美味しい。あんまりレモンそんなに得意じゃない島でも結構これは美味しいなと思って、なんかアサヒとコラボしてるんだよねこれね。あと塩とレモン、これイロハスさん の新しいフレーバーなんだけども、これもまああんまりレモンレモンしてる感じじゃないんだけど、さっぱりしたね、後味という感じはあるんですけども、やっぱりフレーバーウォーターということでですね、ライトに飲みたい人なんかにはいいかなと思うんですけども、もう一つ、世界のキッチンからのねシリーズの中で、ホロニガピール漬け蜂蜜レモンというのがですね、なんかこれイタリアのアマルフィ地方でよく飲まれてるなんかね、ドリンクらしいんですけども、それを今回なんか出したらしいんですけども、うん、これはねやっぱホロニガっていうだけあって、やっぱりなんかすごく大人な感じのねフレーバーに仕上がってるななんて思ったんですけども、うん、で、まあちょっと話ずれるんだけども、マックでさね、カルピスシェイクやってるよね。いつもなんかロテーラでやってるからさ、あれと思ったんだけど、なんか結構ね、マックのシェイクはどっちかっていう濃いカルピス感覚で、ロテーラだとなんかいつものライトなカルピスなのかななんて印象がすごくありました。はい、ということでね、まあこれからいろんな商品がまた出てくるかもしれませんけれどもね、逐一チェックしていきたいと思っております。ということで、ね、後半ね、また素敵なゲストさんが登場しますんで、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。大島よろしのトゥモローイズアナザーデイ、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。こんにちは、しまです。ということでですね、実はちょっとオープニングに若干ね、アドリブ入れちゃったんだよね。だからちょっと全部言い切れなかったんだけど、さ、マックのカルピスの話もいいんだけどさ、さっき、ま、マック最近さ、なんか結構いろんなね、大きいグランね、大きななんかビッグマックやったりとかさ、結構いろいろやってるんだけどさね、昔なんかさ、そのシェイクに関してはさ、なんかこうね、もうちょっと 冒険できないのかななんて言ったことがあるんですけど、最近なんかそれの影響か知らないけど、すごいいろんなさくらんぼだったりとかさ、ね、今回のカルピスとのコラボとかさ、コラボとかさ、いろいろ出てるよね。だけどさ、短いんだよね。なんかさ、一回飲んでさ、もう一回リピートしようかなと思った時にはもうなかったりとかさ。だからなんかね、せめて1ヶ月とは言わず2ヶ月ぐらいやってくれると嬉しいななんて個人的には思っちゃうんだけど、それとね、そうナゲットのソースもね、何気になんか新しいフレーバーを時々出してるんだけどね、なんかやっぱこれもあっという間なくなっちゃうんだよね。でもさ、ナゲットのソースってさ、そもそもバーベキューとさ、マスタードだけしかないじゃない。マックは少ないよね。もう一種ぐらいなんか日本独自のなんかソースみたいなのがあるといいんだけどなって思ってて、例えばその照り焼きソースとかさ、もしくはチーズベースのクリームソースとかさ、ね、なんかそういうのとか、あとなんかちょっとね、来る時にもふっと思ったんだけど、なんかそのシソ系のさっぱりしたソースとかさ、ね、例えば梅シソとか、まあ梅嫌いな人もいるから何とも言えないけどさ、まあそうなんとかも出したりとかさ、あとナゲット自体もさ、なんかそのね、あのせっかく最近大きなあれをさやってるんだったらさ、ナゲットのさ一個一個もさ、なんか2倍とかに大きくしてさ、するとかさ。でもそうするとだんだんこうナゲットのお肉のパサパサ感がすごく強調されちゃうからさ、ちょっとそこをジューシー感出すとかさ、なんかね、あとはなんかチーズインのナゲットとかさ、なんかいろいろあんじゃん。なんかそういうのとかやったらなんか面白いんじゃないかななんてちょっと思ったりしたんですけど、まあアイデア料取らないんでぜひマックの担当者の方がもし聞いていたら、なんかやっていただきたいななんて、商品開発の方が聞いていたらねなんて思ったりしてるんですけどということでちょっと話脱線してしまいましたけども、あの今回ね、もうなんか結構いろいろなんかショッキングな話、芸能界からね、あの話題ありましたけど、そうだな、つい最近のやつでちょっとショッキングなのやっぱりあれでね、真央さんの件だよね。この番組はちょっと軽くさらりましたけどね、なんか結構ご自宅で療養されてて結構お元気そうな感じだったんで、あれもしかしていい方向に進んでるとかって思ったんですが、実はやっぱ逆の方向だったっていうのがちょっとショッキングだったなと思ったんですけど、やっぱね、34歳ですよ。若いよね。まあ若いからこそ病状進むのが早かったっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかね、ちっちゃお子さんいるし、なんかやっぱりなんか真央さんの心中としてはやっぱり一日でも長く、ね、そのお子さんと一緒にいたかったって思ってたんじゃないかな、無念だったんじゃないかなってすごくちょっと思う気持ちがあってね、まあ、うちの母もやっぱり乳がんだったん で私もやっぱり高校の時に亡くなったので、それでもやっぱり時々ね、あの母がいたらどうだったのかなって思うことがあったんで、このね、あの真央さんのお子さんなんかは元じゃないかなって、本当に母親が必要な時にいないっていうのもなんか随分寂しいよねなんて思ったりするんですが、まあね、まあ海老蔵さんはね、あの表になる方だから、まあ、うちの父はね、どっちかというと本当独身を貫いて、うん、まあね、亡くなりましたけどね、あのね、海老蔵さんはそういうことはないとは思いますけども、でもただまあこうね、こう夫婦でこう闘病ね生活をしている様を見て、以前のようなちょっとやっぱ海老蔵さんちょっと軽そうなイメージがどうしてもあったんですけど、ね、伝統の芸能してる方にしてはね、だけどなんかもうそういうの見てると、なんかすごく、あ、実はすごく真面目な方なんだななんてすごく思って、なんか逆にいいなイメージだかね、イメージが変わったんであれだったんですけどね、なんかまあ今そのなんだろうな、患者を持ってた家族としては本当にその本人も大変なんだけど、支える家族も大変なんでね、だからのそのまあ今となってはもう少し落ち着いたらですけどね、まあなんかそのまあご家族の方たちとね、なんか少し気分転換じゃないですけども、なんかお互いのそういうね、なんかねぎらう意味でも、なんかそのね、どっか旅行とかちょっとね、日常と離れたことをすることによって、またなんか、うん、なんかいろいろね、あの落ち着いてくんじゃないかなと思うんですよね。だから本当にそういう意味ではねえと思います。はい、本当心よりご冥福をお祈りいたします。はい、そしてね、もう一人いらっしゃったんですよね、ね、迷惑役の、ね、野際陽子さん、私大好きだったんですけどね、6月の13日にやっぱりがん、肺腺がんで亡くなったってことで、これもね、でもお年もね、去年81歳だったんで、それもびっくりしちゃったんですけど、結構お若いイメージがあったんで、いや、そうだったのって思ったりしたんですけど、まあ本当にね、なんかね、うん、本当に何でしょう、 ずっとあなたが好きだったとかドラマとかシュート脈とかでねやっぱり話題を呼んで